皆さんこんにちは。ちょこちょこラジオ、本日パーソナリティを務めます鈴木康子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。2年ぶりですかね。以前3度ほどさせていただきましたが、その後ちょっとシーンとしておりまして、今回また帯先生に声をかけていただきまして、再開することにいたしました。楽しくちょこちょことできることを届けていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。さて今日はですが、今日はこれから簡単に私の自己紹介をして、そしてその後ゲストをお迎えして話を進めてまいります。素敵なゲストなんですよ。本日のゲストはアイプランニング代表、ファイナンシャルプランナーの飯村久美さんです。彼女とはだいぶ前に知り合って、最近はこうお会いしてないなと思うんですが、私は一方的に見てまして、というのもテレビの画面でちょこちょこ出るようになられてるんですよね、いつの間にか。今日はファイナンシャルプランナーとして、まあ、いろんな世の中起こっていますので、まあ、旬な話題を、話していただけたらなというふうに思っています。楽しみにしていてください。ではまず私のことですね。私は今横浜の鶴見に住んでいます。仕事はコーチと講師という仕事をしています。大学卒業してから3社ほど行きまして、その3社目の時に子供を授かり、育児休暇を取って復帰するわけなんですが、なかなか、まあ、バブルがあって弾けて、サリン事件があったり、いろんなことが世の中であったりして、で私も頑張っちゃうタイプだったので、まあ、四面楚歌じゃないですけど、こういろんなことにぶつかってる時代でしたね。そんな時にコーチと巡り合い、そしてコーチングというコミュニケーションの手法を学ぶことになるわけです。出会いは魔法という言葉を使うことが多くあるんですけども、本当に私にとってはそうでした。そして最近ではちょっとしたきっかけがですね、こう新たな扉を開くということがあるんじゃないかなということも思います。10年ぐらい前から、まあ、歌を歌うようになり、まあ、ここもあるきっかけがあるんですけども、そしてこの 2,3 年前から今度曲作りもするようになったんですね。それもきっかけがありました。まあ、健康診断で引っかかって、まあ、入院手術ということになるわけなんですが、あまり動けなかった時に、この曲の持つ3分間のストーリーですね、そこにこうメッセージを詰め込めるっていうんですかね、そんなことができたらいいなと思って、そして曲を作り始めて、歌いたいなと思ってライブをやり、残したいなと思って CD を作っちゃうみたいなことになっていくわけですね。このラジオのパーソナリティもそうです。何か自分ができる力をこう前に進めるために、今どんなことができるのかななんて考える癖だったり、勇気だったり、まあそんなことが、まあ、私の中ではセルフコーチングですね。自分に問いかけて、そしてそれを使っていくということが、まあ、知らずにできていってるのかななんて思ったりもしますが、今は今年、結婚する、まあ、25歳になる娘がいますが、彼女たちに、まあ、若者たちにね、いいバトンを渡していけたらななんて思いも出てきています。まあちょこちょこと番組を進めていく中で、それがお伝えできればいいなっていうことも思っています。では今日はまずは曲を聴いていただきまして、その後ゲストトークに入ります。チョチョチョイスという曲です。私のオリジナルです。どうぞ聴いてください。
最初はウォッシュだシュシュシュ、いらないあれこれ流しちゃおう。そしたら身軽に動けませませ。お次はチョイスだちょちょちょい、こんなんあんなん選べるっちょ。そしたら気軽に始まりませませ。本当なの本当かな、本当だったらやだ ポッシュだシュシュシュ、いらないあれこれ流しちゃって、そしたら何かが始まりまりまって。洗濯大好きシュシュシュ、いらない汚れは流しちゃおう、そしたらさっぱり動けませませ。お次は選んでチョイスチョイス、こっちもあっちも選べるっちょ、そしたら人生変わりませませ。本当なの本当かな、本当だったらやっちゃうよ、イエイエイエイエイエイ。自分の人生自分次第
自分次第、
やってみなけりゃわからない、やった人だけ手に入る。最初はウォッシュだシュシュシュ、いらないあれこれ流しちゃって、今すぐ始める価値ありありません。本当だったらやっちゃうよ、イエイエイエイエイエイ。自分の人生自分次第
自分次第、
やってみなけりゃわからない、やった人だけ手に入る。最初はウォッシュだシュシュシュ、いらないあれこれ流しちゃって、今すぐ始める価値ありありません。お試しする価値ありありありません。本当なの本当だよ、本当だからやっちゃいな、イエイエイエイエイエイエイエイエイエイ。
あ、はい、こんにちは。
こんにちは。
なんか久しぶりなんだけど、久しぶりじゃない感じ。
そうですね。
ね。
やすこさんとはいつもばったり会っても話が止まらないぐらいにね。ありますから ね,
ね。今日は突然に本当にお呼び立てをしまして。
ありがとうございます。
ね、楽しみにしてきました。
そうですね。
なんか忙しそう。
今、新しい本の執筆ですとか。
うんうん、え、何冊目？
これ4冊目なんです。
4冊目か。
はい。
うち娘結構最初いただいたやつ、うん、いただいた買ったって 言わなきゃいけないのけ、
嬉しい。まあ、
すごく彼女結婚するからさ、
あ、おめでとうございます。
そうそうそう、そのこともあって、
あ、本当ですか、うん、いつ、
夏に、
夏に
みんなそれまでにね、ね、収まっててくれる。
なんかもうすごいうるっときちゃいました。今
もうステージ変わるんですよ。
そうですか。いや、もう応援したい
ね。ちっちゃかったもんね、まだね、お互いね。
ちっちゃかったですよ。そうですか、嬉しい ね
だからそれこそ、うん、ね、ファイナンシャルプランナーやるお金について、
はい、
すごい考えてるみたいなの で,
そうですよ、ね、
私とは違って、うん、
これからやっぱりこう20代の方は堅実にライフプランを立てながら、うん、いかにね、そのお金を自分らしく使っていくかってことが大事なので。
そうだよね、はい、きっとね、うん、年金も望めないとかね、
そうなんですよ、
いろいろ思ってるみたいだから、うんうん、ね、またお世話になるかもしれません。
ぜひ、はい、ぜひぜひ何でも聞いてください、うんうん、
で戻ると本を書いてるのと、
うん、そうですね、あとちょこちょこと、うん、ラジオとかテレビに呼ばれてお話をしたりとか、ね、
この前朝一出てたでしょ。
ありがとうございます。
びっくりしたよ、本当に。
そうなんです。食費革命がテーマ でちょっと裏話があるんですけど、うん、そのどうしても食費を削減したいっていうご家庭にお邪魔をして、うんうん、でまあ、アドバイスをするんですよね、うんうんうん、でその奥様が、うんうん、ご自身でこう働いてお金を得てるというよりかは、うん、ご主人の扶養に入って、はいはい、まあ、やってらっしゃる奥様なんです、
うんうんうんうん、
で食費は、うん、下げたいけれども我慢はしたくないと。
はい、私もそうよ。
一番難しいのが、
うん、でもそのね NHK の、 あの私の顔のあの横に、うん、チコちゃんの怒りマークみたいなのがつけられ、初めて多分そういう表情したんですよね、で、まあ、その方にじゃあ分かりましたとっていうことであることを提案したんですけど、うんうん、それが夢をですね、うん、こう書いてもらうシートなんです。
見た、はい、前結構使ってますよね。
そうなんですよ。これきっと安子さんがやってらっしゃるコーチングと同じで、自分がどうなりたいのかと、そこに焦点を当てると、
なるほどなるほど、
節約っていうなんかもうカツカツギスギスじゃなくて、その夢を実現するためにじゃあ頑張ろうっていう気持ちになるんですよ。
違うわ、もう素晴らしい。我慢がさ、何に目標達成のための夢に変わっていくってことでしょ。
そうなんですよ。いや、でその奥さんは本当にモチベーション高くなって、もう1ヶ月2万円の節約を成功したんですよ。
すごいです。もう久美さんでも昔からそうやってなんか寄り添ってさ、
はい、
なんか大きなことよりもその一つ一つの過程でできることを考えて寄り添って何かプランニングをするってのすごく大事にしてるじゃない。
大事にしてます。でこれは私安子さんにもコーチングをねしていただきましたけど、そういったことの中でやっぱりこう自分が好きなこととかやりたいこととか夢、そのためにはこう頑張れる。そこが大事だなと思って、
ね、なんか嬉しいな私も。
そうなんですよ、
そうか。でも結構その本書いたり、
はい、
こうテレビ出てこういろんなことを求められたりすると、
はい、
その勉強していかなきゃいけないでしょ結構いつもいつも。
もう大変です。もう金の制度はどんどん変わるので。
でしょ
う、はい、しかも住宅のこと、保険のこと、運用のこと、もうありとあらゆる制度が変わるので。
だってファイナンシャルプランって全部だもんね。
全部なんですよ本当に。
お金の
ついて回るので
達人だからね。
そうなんですよ。だからそこにケチャップはまあ大変なんですけど、いろいろこう税制改正のあれが出たらそれを読み解いたりとか、
ね、
でそれ分かりやすくやっぱり伝えるっていうのが仕事なので。
そうだよね。久美さんすっごい持ち味、私分かりやすさだと思う。
ありがとうございます。
だってもうセミナーとか、はい、もう最初の頃ね、
はい、
聞かせてもらってもう、うわ分かる、私にも分かる。
よかった。私がねちょっとおバカなところがあって、自分が噛み砕いて、こう理解したものをこう話すんですよね、だからなんだろうな、頭のいい人ってパパって分かって専門用語もこう使って話されると思うんですけど、おバカな分噛み砕いて話すのが得意かもしれない。
おバカな分噛み砕いて、その言い方いいな。
私も小学生でも分かるように、
それ大事、
伝えるのって伝え方
それ一番大事
ですよね。そうなんですよ。
せっかくでじゃあ今日来てもらったので、ファイナンシャルプランナー久美さんのですね、
はい、
この時期、
はい、
今ね3月、まあ、こんな世の中になってねいろいろあるけど、
はい、
それでも新学期4月を迎えて、はい、いろんなことが変わっていくような時期でもあるんでしょ。
そうですね。
なのでその辺をちょっと教えてもらったら嬉しいですね。了解です。
じゃあ今年ですね、新しく東京都にお住まいの方は自転車を乗るときに、
はい、
保険に入ってなくちゃいけないっていうですね。
え？
自転車保険とか。
え？乗ってる人は自転車に入んなきゃいけない？
そうなんです。これがですね義務化されます。4月から。
知らなかった。知ってます皆さんなんて誰に言ってんだって。
そうなんですよ。意外とこの自転車って、うん、例えば2013年に起きたこの判決なんですけどね、
うんうんうん、
小学生の男の子が、うん、こう自転車に乗って、坂を降りてたと、
うんうんうん、
そこに、うん50代か60代かな、うん、女性と、ぶつかってしまって、
はいはい、
女性が意識が戻らないというですね、非常にこうかわいそうな事故が起きちゃったんですね。で裁判所は、
うん、
その男の子の親御さん、
うん、
保護者に対して、
うん、
9500万円の損害賠償を命じたんですね、
うん、うわ、はい、約1億じゃん。
約1億なんですよ。
うわ、
もう普通に暮らしていた家庭が何がこう起こるかわからない。で自転車が凶器になってしまうということもあり得るんですよね。ということでこの自転車の利用によって生じたこう人に対してのね、
うんうんうん、
賠償、
はいはい、
これを、保証する保険や、まあ、共済なんていうものに自転車の人は責任を持って入ってくださいね。これが、東京都での義務化です。
なるほどね、
うん、
思い出しましたよ。昔ずいぶん前にうち旦那もそういえば普通に走ってて、はい、自転車同士ですね。
あら、
あのマンションから出てきた、バーッと出てきたのに引っ掛けられて、うん、なんか足が絡まったか、なんかで来る、何なんだ、松葉杖か、
はい、
1ヶ月以上 会社休んだっていうんで、
そうでした
か。で、自動車保険のなんとかなんとかに入ってたのを、もう私のもう一人のファイナンシャルプランの人が、その人が気づいてくれて、見てごらんって言って、それで保険に入って
降りたんですね。
でも大変だった。
その時の過失の割合、どっちが悪いみたいなのはどうだったんですか。
多分10-0はないんでしょ本当は。
まあそうですね、どうしてもお互いがこう乗ってたりとかすると10-0ってのはほとんどないんですけど、
多分うちはないと思う。あ、ただ普通に走ってたから。
そうですよね。そうかそうか。
多分支払うのが一番なかなか大変なお宅だったみたいなので、いろいろあったみたいなね。
そうですか。
でも自転車は結構あるかもしれませんね。
そうなんですよ。で、車に乗ってると車の保険って絶対必須じゃないですか。自賠責保険なんて言ってね。
そうよね。
そうよね。それの、まあ、自転車版なんですね。で、よく今新しい自転車を買うとTS マークといって、
はい、
あの自転車の安全整備士さんが
見たことある、
はい、点検整備を行ったよっていうですね、あの証拠の TS マーク、赤色ですね、それがついたりしています、なのでこれがあるとでも1年間なんですよ有効期限、なのでこれがあれば、まあ、OK と
1年ね
1年ですね。でそれがない人は、自転車保険って言って本当に1ヶ月に100円ぐらいで買えれるものもあるので、それに入るか、もしくは火災保険とか車の保険にオプションでついてることがあります、
そうだそうだ、それそれ
それですね、
それだった、
はい、で個人賠償責任保険なんていうのがあって、誰か一人家族で入っていると全員保証されます、でこれは本当にあのお家の中の保険をチェックして、自転車に乗る場合にはあの何か一つこの保証に入るようにしてください、
なるほど、ためになった、ありがとうございます。そうですね、あと一つぐらい、
そうね、
どうですかね。
あとですね、あの今年このコロナの影響で確定申告といって、会社員の方も所得税を納めているんだけれども、戻ってくるなんていうケースがありますね。
ありますあります。
例えば医療費が1年間で10万円を超えて払ったとか、あと安子さんセルフメディケーションでご存知ですか。
最近この前確定申告したと出てきましたね、
出てきました、はい。医療費控除ってすごく大きな怪我とか入院をして医療費をかからないとそこまでこう税金戻ってくるまではいかないんですよね、でそうじゃない方が健康診断を受けてて自分で自己管理してるよっていう人は、薬局で年間1万2000円以上の、対象の医薬品なんですね。
あ、そうなんだ、年間で1万2000円、
そうなんですよ、月で1000円ぐらいなんですね。
じゃあ結構ちゃんと該当者結構いるんだね。
いると思います。でその対象となる医薬品も例えば湿布だったりとか、あとは胃薬とか、ロキソニンなんていうああいうような、普段使うようなもので、セルフメディケーション対象ですよっていうのがレシートにちゃんとマークでついてます。
へ
え、なので、
あ、そうなんだ、見てみる、
はい、この1年間、その薬局で買ったレシートを集めていただくだけでも、もしかして1万2000円超えたら、翌年確定申告で税金を取り戻すことができますと。
勉強になりますね。
よかったです。で、ごめんね、さっきのコロナ の、 あの話の続きなんですけど、普通は3月の半ば15とか16でおしまいなんです、確定申告って、でも今年はこのコロナの影響で、お年寄りなんかがね税務署で移ってしまったら大変なので、1ヶ月延長になりました。
なんか伸びましたよね、
はい、
1ヶ月、
はい、4月の16日まで、確定申告できますので。
あ、じゃあこれからでも間に合うってこと。
間に合います。
すごいタイムリーじゃない。っていうか、ね、早くこれ放送してもらわないかな。
そういうふうに超えちゃったらね、先生なんかは腰で叩いてる感じですけど、そうなんです。
なるほどね、
はい、あとは、台風とか去年多かったですよね、で雑損控除ってちょっと難しい名前なんですけど、台風でうちの屋根が飛んじゃったよとか、あと雪の被害ですね、で、スコップ買ったよとか、そういった時も雑損控除なんていう、税金戻ってくる対象になる場合もあるので、とにかくそういった時にはレシート領収書を取っておくっていうことが大事です。
なんか確定申告のためのなんとか講座とか開いてほしいね、なんかね。
そうですね、
それも分かりやすいよきっと。
あ、そっか、じゃあその時には安子さんと一緒にやりますかね。
楽 多分ズームとか多分聞きたい人いっぱいいるんじゃないかと思って、今日はちょっと時間制があるので ね、
そうです
ね、なんかちょっと出し惜しみで申し訳ないんですけどね。いやいやいや、
でもこの自転車保険と確定申告伸びたっていうのは非常にタイムリーなネタなので、
ありがとうございます。
よかった。
じゃあここで1回前半は終了し、はい、後半はちょっとまたちょっと毛色を変えて、
うん、はい、
あの話を、
あの話ですよ。
じゃあここでもう1曲聴いていただきます。
はい、
どうぞ。
器が光る、器で光る、あなたも光る、私も光る。器が光る、器で光る、どっちも光る、幸せ光る。時は流れ、季節巡りて、きらめく心動き出す。触る、話す、掴む、悩む、繰り返しながら。器が光る、器で光る、あなたも光る、私も光る。器が光る、器で光る、どっちも光る、幸せ。
はい、それでは再開です。
はい、
先ほどありがとうございました。
ありがとうございました。
食べになりました。
よかったです。
さすがファイナンシャルプランナー。
はい、仕事としてやっております。
仕事はね、仕事ね、
はい、
でも最近ね、なんかあれの話したいなと思って。
あれね、やすこさんといえばあれですよね。
なんでか、いつも卓球ね。
卓球なんですよ。
ハマって結構長いよね、もう。
そうですね、あの4年になりました。
お、
で、安子さんが、
うん、
あの高校時代、
うん、そうそうそう、
卓球部ということを伺い、でまさか私が大人になってから、うん、この卓球の魅力に取りつかれるようになったということで、うん、私が通い出したね、
うん、
卓球スクール、安子さん呼んじゃってね、
2016年。で、私はその後ちょっとほら病気したりとかして途絶えちゃったんだけど、うん、はい、でも2人で同じ講師頼んでね、
そう、一緒に交互でね、15分交代でヒーヒー言いながら、
そうそう、パーソナルコーチの方がいいよねって言ってね。
そうなんです。
同じコーチは若かったよね、20歳ぐらいだよね。
ああ、若かったですね。
そう、面白かったよね。
面白かったです。
あまりにも違ってね。
そう、同じ卓球の教え方でも、うん、私たちのタイプが違いすぎて。
そう、彼すごかったよね。
すごかったですね。
でも、あのお互い、うん、2人でやってることで、うん、なんか違いを感じられたし、
はい、
なんだろうな、なんか面白かったなし、よかったなと思う。
そうですね、私はね、びっくりしました。私はどちらかというと、うん、この打ち方どうやって打つんですか、なんで今入らなかったんですかって、うん、ありとあらゆることを聞くんですよね。
いや、聞いてましたね、
はい、うん、でコーチはそれについて、うん、一つ一つこう手取り足取り教えてくれたと。
ビデオも撮ったもんね。
ビデオも撮りました。卓球メモもですね。今14冊ぐらいになりました、4年間で。卓球ノート、
卓球ノートがあったもんね。
そうなんですよ。でも安子さんは何一つメモ取らない。それで、あれ、最初はちょっと、なんだかね、球を合わせるようにね、打たれるんですけど、そのうち合ってきて、これだこれだって言って、どんどんこの感覚が蘇ってきて、
感覚ね、
スポンスポン入るんですよ。
でもそれ以上でもないんだけどね。
いや、
でもそのアプローチがやっぱ違うんだよね。
違いますね。デスコさんの体で身に染みて覚えてることもこう出されるんですよね。でも私、感覚の人になりたいと思いますけど。
今どうなんですか。
さっきのボイストレーニングで尾身先生に教わったんですけど、うんうん、
はいはい、
やっぱりこうメロディーも耳で聞こうとするんですよね。
うんうん、耳で聞こうとする、
はい、
はいはい、
耳で聞こうとしてました、
うん、
だから面白くて、うん、尾身先生の手法が、うん、耳をこう指で塞いでくださいと。
ほうほう、
はい、で流れてくる音楽を体で体感してみてくださいっていうわけですよ。
波動か。
波動ですか。もうびっくりしました。 で私足の裏からこのボンボンボンボンというような低音が聞こえ、
でも感じたの、
感じました、
聞こえて感じるってこと、
感じもうね、聞こえてくるというよりも体にそのボンボンボンが伝わって響いて、うん、もう下から上にガーッと音楽流れて、うん、あ、これかこのリズムかって初めてこう何分かったというか、
なるほど、
びっくりしました。
目から鱗って言ってたもんね、
目から鱗でしたよ。だからその感覚で安子さんも体感されてる卓球を、私も体でこう感覚っていうのを見つけること大事なんだなっていうことに気づきながら、まだですね、あの考えて卓球してるんですよね。
いいんじゃないの、
いいですか、
うん、どっちも使えれば最高じゃない。
そうですね、うん、でもこの感覚とかセンスとか五感、これを大事にしていきたいなと今日ボイストレーニングで感じ、
もう久美さんの素晴らしいとか、そうよね、それこそ感覚でキャッチしてるんだよね、これ、あ、これ使えるなって。
そうかもしれないですね、
その時は考えてないと思うの。
あ、そうですか、そっか、
そうじゃない、
うん、ストーンと入ってくることが、うん、ストーンとこう感じて、
ストーンと入ってくるっていう言葉自体が感覚じゃない、
うん、あ、そっかじゃあこれで大丈夫なの私
順々なん
だ
それ
でも今日思い出しちゃった、本当に安子さんのその感覚的なセンスの奥さんが、
まあ、センスがいいってもうちょっと考えろって話
考えてるんですか。いや、考えないですよね。
すっごい考える人だっていう人もいるの、私のこと。
あ、そう、
思考がね流れっぱなしなの。
うーん、
だけど流れっぱなしの中に、うん、あれっていう時にピタッとくるから、うん、曲作りも、うん、作曲と作詞が一緒だったりする、うんうん、
へ
っていうかもう、なんつうのかな、どっちが先でどっちが後とか、はい、が ないっていうか、なんか来ちゃうみたいな、
降りてくる感じなんですか。
うん、なんかね、そうするとなんかスピリチュアル的なとか思うかもしれないけど、でも半官半身とは言わないけど、うん、なんか魔女とか魔法使いとかいるじゃない、うん、世の中に、うん、結構その時に何言ってるかわからない人っているんだけど、うん、その言語、その感性、うん、と具体的にこう日常を過ごしてるそのことってなんだろうという共通を結びつけるのは得意かも、う
ん
う
ん、なんかすごい難しい
言葉で言うとね、
すごいセンスですよ。
いやいやいや、久美さんも多分やってると思う。
私やってますか、
傷がつ、気がついて、
気が全然気がついてないかも、
可愛いっていうかも、
いやいや、
久美さんね、考えて考えてね、
はい、相変わらずですよ、
ドキドキしちゃってね、できないとか言いながらね、ファイナンシャルプランナー協会のグランプリ取ったんだよね、そういえば。
あ、いやいやいや、
プレゼンの、
プレゼンですね、なんていうか、マネー講師の、うん、プレゼンテーションの大会があって、そこでグランプリをいただき、
そうでしょ
う、そうですね、
だってその前の、なんつうの、うん、白鳥なんて下がパタパタパタパタしてるっていう あの状況を私も知っているので、
はい、
なんか見たからなんだって感じだった
なんですか、あの白鳥あれですよね、優雅に見えるけれども、うん、
下でバタバタバタ、
下ですごい頑張ってね、そこですね、
それはかっこいいなと思うし、やっぱりその努力っていうことがさっきのね、あるもうとにかく今の旬の話題をやるときにもすごく勉強するわけだから、はい、その努力っていうのは久美さんの魅力、
ありがとうございます、
だと思いますよ、はい、そこに感性が加わったらもう怖いもんなしですよ、ね、あ、加わったらっていうかあるんだけどさ、
はい、
気がついちゃったらね、
本当じゃあそこに磨きをかけていきたいですね、
ね、うん、また卓球やりたいね、
やりましょう、
ちょっとやりたいな、
うん、やりましょう、
うん、ようやくなんかやりたい気分になってきたって、ここもだから感覚だった
よね、いいと思います卓球は本当にこう老若男女いけて、で、競技なのでね、勝ち負けだし、自分のそのペースできるので、大友哲子さんの卓球やりたいです。
ね、なんか自分の持ち味もそれぞれ知ることができるしね、うんうん、それを活かせることもできるし、
はい、
ぜひぜひ。
ぜひぜひ、お願いします、
うん。ありがとうございます。今日、後半は卓球だ。一応、戻りましょうね。せっかくですから、
はい、
インフォメーションあれば。うん、いきなり戻すのもなんですが、
ちょうどいいインフォメーションがまたあるんですよね、
またね、タイムリーだな、
はい、ローソンさんで、
うんうん、
私が、2016年、
うんはい、
あ8年だ2018年に出したズボラでも、
ズボラのね、
はい、お金が貯まる、あ、ね、ズボラでも、うん、みるみるお金が貯まる37の方法という本があります。
37の方法、
はい、ズボラさんでもこうすればお金貯まるよっていうのがですね、もう本当にこう37
へ
ーザザってでもパラパラって言っちゃいます。 ですけど、うん、それがローソンさんで、4月1日から一斉に販売になるんですよ。
全国でしょ？
全国かな？
じゃないのかな？
わかんないですけど、でも1店舗に2冊ぐらいあるようで、
関東はそうだよね、きっと
ね。そうですね。はい。本が置いてある書店さんは、はい、書店じゃないや、ローソンさんはあると思うんです。ぜひ見かけたら、お願いします。見てみてください。
ちょっと長くてちゃんと言えないんだけど、ズボラでも見る見る、
お金が、
お金が、
見る見る貯まる、
見る見る貯まる、37の方法ね。
はい。
飯村久美さんですから、はい、ぜひお見かけした人は手に取って、
はい、
手に取るだけじゃなくて買ってください。
で実践すると、うん、絶対一つ二つやれることがあるので、
なるほど、ね、37のうちね、はい、いくつかでもやればだいぶ変わるでしょ。
そうなんですよ、
ね、うん、楽しみです。
お願いします。
今日は本当に突然にね、お見立てしましたが、はい、楽しかったです。
楽しかったです。
どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかがでしたでしょうか。久美さんね、とってもチャーミングでしたよね。いや、大好きなんです。この飯村久美さんのね、先ほどご案内いただいた本の情報とか、あとアイプランニングというね、久美さんのやってらっしゃる事務所の情報ですが、このちょこちょこラジオの公式ブログにアップいたしますので、コンタクト取りたいなという方はぜひご覧くださいね。で、このラジオですけども、ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞちょこちょこラジオで検索してみてください。また番組ではパーソナリティをやりたいなという人も募集しているということですので、ご興味のある方、やってみたいなという方はどしどしリンクからお問い合わせください。私からはですね、今後これを続けるにあたって、ゲストで出たいなとか、いろんなこの業界のことを知ってほしいとか、または私とおしゃべりしたいとかいう方はお問い合わせいただければもう大歓迎ですので、どうぞよろしくお願いいたします。私から、そしてインフォメーションとしては、今すごく私が興味がある力を入れているのが、先ほどちょっとちらっと娘のこと言いましたけども、20代の方、その社会人がいろいろ悩める社会人があったり、前に進むために努力をしている人たちに向けて、ご機嫌ナビという、コーチングの講座を開いています。コーチングだけではなくてね、いろんな、私がこれまでに人に関することをいろいろ学んできましたので、それをありとあらゆることをちょっといいとこ取りしてお伝えしていきたいなというふうに思っていますし、また喋ってもらって棚卸しをし、クリアリングして、そしてまた新しい知識を入れて器をこう広くしていくと、結構楽になる。言い方としては、私辞書を持ち帰るなんて言い方してるんですが、これまでの辞書にはないことが新しい辞書にはあるっていうこともあるので、そんな知識を入れていただいて、日常の知恵に変えていただける、そんなような場を作ってまいりたいと思います。日程については、また私の方のご機嫌のホームページにも載せてありますので、こちらも興味ある方はぜひご覧ください。それではまたお耳にかかることを楽しみにしております。今日は聞いていただきましてありがとうございました。ご機嫌コーチング、鈴木康子でした。ではバイバイ。